すごい冷たい話をすれば僕はいらないと思うんですよね。やめてもらった方がいいと思います。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が566回目の配信ということでございまして、タイトルをこのようにいたしました。その右腕必要ですかみたいな感じのタイトルにしてると思います。早速始めていきたいんですが、何の話をするかというと、右腕っていうのは、もちろん体の右腕って意味じゃなくて、いわゆるこう事業におけるナンバー2というか頼りになる片腕とかね、よく言うと思うんですが、そういう方の話をちょっとしたいと思うんですね。でこの話をするにあたって、少し分かりやすい例を示したいので、フィクションのようなノンフィクションをちょっと最初に話したいんですが、聞いてみてください。僕の、クライアントさんとの中にですね、一人非常に優秀な社長さんがいらっしゃいます。たくさんいらっしゃいますけど、いらっしゃいます。でデリケートな問題なので、この話はフィクションにしますけれども、実際は本当にあった話なんですよ。フィクションにしますが本当にあった話です。でその社長さんが、事業が結構大きいんですよ。もう数億、数十億という規模の事業だと思ってください。でスタッフも30人ぐらいはいるんでしょうかね。30人ぐらいはいます。もうどんどん大きくなってる会社なので、人数もどんどん増えていくんですが、それぐらいはいるような、いわゆる本当事業ですね、にしてらっしゃる方なんです。でしかも今が絶頂期ではなくて、毎年毎年、もう何十パーセントも成長させているような会社なんですよ。ですごく忙しくて絶好調という感じです。で、ご本人もですね、かといってなんかもうビジネスの権化みたいな人ではなくてですね、めちゃくちゃ優しい社長です。優秀だし優しい、そうですね。なので、スタッフの方との軋轢も全然ないわけですね。気を使われるぐらいの感じの人だとしてください。本当の話なんだけど、してください。であとなんだっけ、事業大きくなってるから、商売によってはキャッシュが、仕入れをね、例えばして売るような商売だったり、人件費を先に払うようなものだったら、こう資金がショートする、成長に追いつかなくて資金がショートするってことって起こり得るんですが、銀行の付き合いも良好だし、そもそも残高も豊富なので、このお金の心配もそんなにないわけですよ。ですから非常に良い状態なわけですね。なんですが、この方がですね、ちょっと悩んでんだよね、みたいな話をなさったんです。なさったとしましょう。全然調子いいじゃないですか。だから別に何も悪くないなと思うんだけど、悩んでるということで、何に悩んでるかというと、実は今日出てきた右腕の話なんですよね。でどういうことかというと、事業もここまで大きくなっていると、皆さんそうだと思うんですが、もうできないんですよ、一人じゃ。できない。スタッフはいるから、もちろん一人でやってるわけじゃないんだけど、もう少し対極的に事業全部を見てくれる、パートナーが欲しいわけですね。で、この方の場合は、業務がやっぱりこう煩雑になってきて、無駄な仕事が多かったりとか、スタッフの負荷が多かったり、無駄な、一人の A 君にはすごく負荷がかかってるけど、B 君はすごく楽だったりとかっていう、ちょっといびつな状況だったわけです。継ぎはぎでやっていくから。なんで、この業務を整理したいと思ってたわけですね。なんですが、このオペレーションなんていうのは、ぶっちゃけめんどくさいじゃないですか。めんどくさいし、その方は事業を大きくすることについてすごく得意なわけ、優秀な人なわけで、それをやらないと成長しなくなっちゃうから、やるべきじゃないし、めんどくさいわけですよ。だから、これをやってくれる人が欲しいと。つまりは、CTO だったり、COO、チーフテクニカルフィクオフィサーですか、チーフオペレーションフィクサーみたいな人が欲しくって、探したんですね。でその中で昔から付き合いがある、個人事業で何か、コンサル業みたいなことをしてた人をですね、見つけてっていうか、知ってた人を見つけて招き入れたということで、本当誰から見てもナンバー2が入ったんだなって感じになってたわけですね。で始めたんだけども、蓋を開けてみるとですね、この方が業務効率化を本当はしたいんです。したいんだけども、なぜかなんかもう机にかじりついて、 何週間もかけて未来の、まあ、経営計画っていうかオペレーションじゃない、本当に事業をどう大きくするか、普段その社長がやってきたことですね、どうやったら大きくするかとか、どうやったら売上が伸びるかってことを、なんか変なこういろんなマーケットの情報を拾ってきてね、すげえ壮大なプレゼン資料をまとめたとしましょう。これフィクションだから僕変えてるんですよ、話を変えてます。まとめてきた。でそれなんかこうペラペラ説明されたりとか、もうすごいこう分厚いんですよとか、もしくはスタッフの方々を見つけてですね、なんか優秀じゃない人、悪くはないけれども、まあトロい子っているじゃないですか、トロい人とかね、いう人を見つけてはなんか叱りつけたりとかってことをしてるようであるという感じなわけですよ。でこれはいかんってことで、当然コミュニケーションがうまくいってなかったら良くないから、改めて説明しようってことで、いやいや実は前から言ってる通り、あなたは業務を効率化してほしくて入っているので、その未来のその大きくすることは、まあ俺がやるから、俺って男性って言っちゃった、まあ私がやるから、その業務効率化を工夫しながらやってくれというふうに、まあ、言ってもですね、今度はいやいやこうでこうでああでこうだから本当はこれをしなくちゃいけないので、あなたはやってないのでダメだみたいなことになり、何の本を読んだのかわからないけれども、事業計画書をちゃんとまとめるべきだみたいな話になってですね、全然やってほしかったことをしてくれないけれども、その人がやるべきだと思ってることはするけど、やってほしいことはしてくれないし、それをするべきじゃないって説明をされちゃって、説得されちゃうというか、まあまあいい人ですからね、そんなもんかというふうになってですね、それが悩みの元だったわけですね。でご本人はめちゃくちゃいい人なので、そんなことに対して文句言ってんじゃなくて、いや業務がなかなか効率化ができなくてさ、うまくいかないよねということを悩んでるんです、悩んでるんですよ。なんですが、僕は結構そういうのを聞くといやらしいタイプなので、なんじゃそらと思うわけですね。その人が悪いじゃんっていうことですよ。そんなんだったらいらなくねっていう、社長ができることばっかりやってるわけだからいらないよねっていう感想しか、まあもちろん持たないわけですね。でこれがフィクションです。ノンフィクションのようなフィクションなんですが、どうでしょう。なんか皆さん思い当たるしないですか。みんな、あなたが社長だったら、ああ、あったかもとか、まさに今のあの人と思うかもしれないし、あなたが、部下だった時だったり、会社員だったら、いるな、そういうやつっていうふうに、上司と部下の関係でも結構これあるんですけども、結構いません、こういう人って。で、僕が一番、このテーマで良くないなと思うのは、まあ、業務効率化をしてほしいという、与えられたミッションができないとかね、進みが遅いとか、能力が足りなかったということは、まあ、100歩譲って、いいとしましょう。能力なんだから、まあ、思ったパフォーマンスが出なかったってことがわかるし、これからどうするかってことはまた議論していけばいいと思うんだけども、一番良くないのは、その本人が右腕であるとか、ナンバー2であるという自覚がちょっとあるもんだから、それに、何か意味付けをしちゃってですね、自分ができるとかやりたいとか正しいと思う、まあ多分得意なんでしょうね。自分が得意だったりやりたいというものをやるべきだというふうに決断して、それ勝手にやっちゃうことなんですよ。で、しかも、そうじゃないことやってくれって言われた時には、それが得意なことじゃないか、興味なければ、いや、それはこう、ここでやるべきじゃないというふうに、こうなんか、どっちが正しいかみたいな、議論を吹っかけちゃう癖があるという、ここのパターンが一番良くないと思っていて、結論から言うと、こういう右腕だったりナンバー2の場合は、すごい冷たい話をすれば僕はいらないと思うんですよね。辞めてもらった方がいいと、思います。辞めてもらわないにしたら、まあ皆さん優しい人だと思うので、そうじゃないと、これをやるのを、期待しているのでやってくれというふうに、やっぱ正しく説明してあげて、やり方を修正してもらう必要があるというふうに思うんです。で、なんでかっていうと、まあそもそもナンバー2として入った方っていうのは、なんでナンバー2かというと、でっかい会社だったりとか、すごく社会を変えるミッションがあったりとかだったらまた違うと思うんですが、基本的にはですよ、基本的には、共同創業者でもない限りは、そのナンバー2の方っていうのは、その社長であるあなたの やりたいことですね。やりたいことだけどもできない。手が回さなくてできないとか、苦手だからできないってことをやってあげることが仕事であって、その会社にとって正しいことを、その人が思う正しいことをするために入れたわけじゃないわけですよ。わかりますかね？こう、まあ、統計制度じゃないけど、封建制度か。社長のやりたいことをやってあげるために入ったんですよ。それが人の手が足りない、社長が一人じゃできないからなのか、不得意だからなのか、めんどくさいからかわからないけれども、それをするためにいるということでしか、ナンバー2だったり、右腕と呼ばれる、右腕だって体の一部なんだから、勝手にこれが動いたら困るじゃないですか。ということであって、それ以上でも以下でもないと思うんです。だからそれを分かってるけど、力及ばずだったら普通のスタッフになってもらうとか、別のキャリアを積んでもらうとかいうことでもいろいろやり方があるんだけれども、その理解をしてない人っていうのはやっぱナンバー2に向いてないので良くないと思いますね。でしかも言われそうなってる方も不幸で、あなたの会社じゃないし自分の思う通りしたいならやっぱり独立するしかないんですよ。独立するか不得意なものを補完し合いたいなら、もう完全な 50-50 の共同創業者という立場で何かの事業を立ち上げたり、共同創業者にならしてくださいというふうに、そういう形でジョインしないと、やっぱ合わないんじゃないかなっていうふうには思うんですよね。で、これで一番やっぱり厄介なのが、僕の少なくても付き合ってきた方々っていうのは、みんな優しいんですよ。こういう目に遭ってる社長って優しくて、すごく議論が嫌い。苦手なんじゃない、嫌いなんですよ、揉めんのがね。だから、あ、そんなもんかなって思ったりする癖がやっぱりある人情の人だったりするので、いつもこう僕はですね、こう結構現実主義なので、こうモヤモヤするんですけどね、もう切ればいいのにとか思ったりするんだけど、こういうパターンって多くて、で最近も立て付けにこのケースの話を聞いたので、話題にしてみました。なのでもし今そういう風な方と付き合ってて、明日からね、はいごめんなさいっておっしゃるとは思えないけれども、自分のやりたいことを苦手かめんどくさいか時間がないということを補完してくれるという人こそそのように重用するべきであって、そうじゃないとしたら例えば反論なんかされたりとか、いやもちろんしつこいけど法に触れるとかね、リスクがあることに対してこれはリスクがありますよ、それでもあれなんですかというふうな形で提言していただくのは助かるじゃないですか。それはもうしてほしいんですよね。だけれどもなんかいちいちそれをやるべきじゃないとか、もうなんか説得しなくちゃいけないなんていうことで、小さい規模の会社ってもうやってらんないので、まあそうなってるとしたら、あ、ちょっとやり方間違ってるかな、この人じゃないのかなというぐらいは考えても罰は当たらないのかなと。成長がね、その人のおかげで鈍化することもまああるわけで、で極端なこと言うと、それエスカレートするとですね、クーデターになるんですよね。その人が優秀すぎると、まあさっきのケースだと優秀じゃない人だったからどうでもいいことやっちゃってたんだけど、そうじゃなくて本当になんか自分の思う通りやるような人だったら、放置してるとね、この会社俺が回してるからって感じでクーデターを起こすことって、クーデターのパターンっていっぱいあるからまた今度説明しますけども、ということでね、もっと嫌な感じになることがあるので、まあ、そういうまあ環境を与えるっていうのも多分社長のせいなんでしょうけれども、まあ、よく気をつけた方がいいかなっていうふうに思います。なんかネガティブなこと我々ながら言ってますけど、これものすごいね、僕ね、社長側の方の見方を結構するので、いつもね、こう、あーって思うんですよ。イラッとするっていうか。だからこれをよく考えながら、まあ使えばいいし、逆に、こんなことになるぐらいだったら、ナンバー2とか右腕なんていう人を、まあ事業規模が別に10億とかね、ぐらいの時とか20億でもいいんでしょうか。いらないと思うんですよ、僕。いらないと思います。スタッフと呼ばれる方々で十分優秀な人もいるし、方向性自分が決めれればですね、やってくださる方っていっぱいいるので、あえて右腕とかナンバー2とかいうふうに自分で思わなくてもいいんじゃないかなと、思ったりもするので、まあ、それをちょっと気をつけていただきたいなと思いました。ちなみにですね、僕は、このね、さっき言ってた右腕さんみたいなタイプだったんですよ。会社員の時。すごく噛みつきやすかったし、なんかね、会社が言うこととか上司が言うように、彼らの成績が上がるように手伝ってあげる方が円満なんですよ、会社ってね。そうじゃないですか。なのになんか自分が正しいと思っている、生実家優秀だって勘違いしてたから、 自分が正しいと思っていることをやろうとする。特にね、下っ端じゃない時とか、中間管理職みたいな位置の時は、なんか上司が言うことじゃなくて、この会社にとって、この業務にとって、なんか自分によってあるんでしょうね。こう正しくこうやするべきだみたいなのがあるんですよ。だから真面目は真面目なんですよ。よくしようとしてるから。だけど、それと外れることをやると、違うんじゃないですかっていうふうにこう、論破しちゃう癖があって、もちろん喧嘩っぽい上司だったら喧嘩になったし、まあ、いわゆる優しい人だったら、そんなもんかって言わせるみたいな。ほら、言ったでしょみたいな感じの、めっちゃ嫌なやつだったと思うんです。だから仕事はやってましたけど、でもこれは本当使っちゃいけないタイプの社員だなって今なら思うんですよね。あれがなんか貢献したかってさ、貢献はしたんでしょうけど、まあね、果たしてね、組織として必要だったのかっていうとですね、今ではあんまり自信がないですよね。円満にするとかね、少しずつ良くなっていくためには役に立ったかもしれないけど、まあ、使いづらいこと好めないので、だから僕そっち側の気持ちもわかるんですよね。こう論破しちゃうとかね、これが正しいじゃないですかみたいななるから良くないです。だから皆さんもし今会社員で、企業を目指してるとすると、僕みたいなタイプだ人も多いと思うんですよ。特に男性ね、この野郎みたいな、それ違うんじゃないですかとかすぐ言っちゃうような人はですね、我が振りをちゃんと見ていただいてですね、まあ向いてないですよ。向いてない、人の下で働くことにもう向いてないので、かといってそこから飛び出さないくせに噛みついちゃやっぱダメですよ。その人たちに、上手に使う、その人たちをのやりたいことをやってあげるためのコマなので、まあ、そのために自分の力を使うっていうことが割り切れないのであれば、そこにいるべきじゃないし、そこにいるべきじゃないと思ってても外に出る勇気がないから、なんだろう、噛みついてるみたいな、やっぱすごくみっともないと思うんですよね。なのでちょっとね、我が振り直していただく方がいいんじゃないかなと。だから向いてないですよ。だからそれはもうやめた方がいいというかね、頑張って独立するしかないのかなって思ったりもします。で、最後に、じゃあこういう右腕さんで、論破するような方をいきなり綺麗なんていうのも、これもな、まあこれも極端な話で、まあどうやって付き合っていくかのコツを一つ話します。めっちゃ単純なんだけど、正しいか正しくないか、是非とか正非とかね、みたいなことで議論を絶対しないこと。僕は、私はこれがしたいんだ、まあと思うんだけど、僕はこれがしたいんだよね、こうしてほしいんだよね、僕はそうしてほしいんだ、そうかもしれないけど僕はこうしてほしいんだ、そうしないとこやってる意味ないんだよね、この会社やってる意味ないんだよね、ぐらいの話をしたらいい。もしくは、それ嫌だな、なんか嫌だな、そうかもしれないけどちょっと俺はあんま好きじゃないっていう風に言ってやってもらう。そうすると何も言えないので、正しいかどうかで議論しちゃうと、どっちが正しいかっていうディベートになっちゃうんだけど、俺はそうしたい、私はこうしたい、私はそれが嫌ってことを言えば、否定しようがないじゃないですか。だってその人の感情なんだから。私が好きなことはこれだから、この通りやって、それが嫌だって言われたらもうちょっと点点点ってなるから、特に、こうなんか正しいことを吹っかける人はですね、もう何も言えなくなると思いますし、あなたがやりたいことをやりたいんだったらいいけど、どうなってもしませんからねっていう人もいるかもしれません。でもそういう人はもう、そこまで言うなら、本当に、いや、一人でやった方がいいんじゃない、すごく優秀だと思うから、一人でなさった方が僕と一緒にいるとね、私と一緒にいると、あまり能力を発揮できないみたいだから、他で一人でやった方がいいんじゃないですか、応援するよというふうに言ってあげた方が、本人もですね、昔の僕みたいにハッとするんですよ。あ、胃の中のガスだったみたいになるから、そんな風な付き合い方が、結構飛び道具では使いやすいと思うので、俺嫌なんだよね、私嫌なんだよね、私はこうしたいんだよね、それがどうしたのみたいな話をしていただくと、論破さんにはね、効くんじゃないかと思うので、ぜひね、人生も短いし、せっかくリスク取って事業をなさって、今ね、収入があるとしたら、すごいことをなさったと皆さん思うので、僕は尊敬しますのでですね、そういう人がなんか、そうじゃない、リスク取ってない人にね、論破されたりするところはね、本当に悔しいんですよ。僕、昔の僕見てるみたいで、だからそれをね、防いでほしいなというメッセージでございました。ということで、いろいろございますが、また頑張っていきましょう。はい、それでは、566回目の雑談でございます。先週の配信でですね、健康のために歩く散歩って僕向いてるんだって話を しましたね。本当に撮影も先週か先々週なんですけど、実はねやめました、張り切って歩くの。今歩いてますけど、でも張り切ってこうなんか夜とか空き時間にね何千歩も歩くのやめました。8000歩とか1万歩とかね結構毎日歩いたんですけど、なぜかというとね腰が痛くなりましてですね、もうこれはもう歯も磨けないみたいな、顔も洗えないぐらいの痛さになってやめたんですよみっともないんですけど。でなんかもうどうしても痛いから整骨院、まあ息子とかがねスポーツお世話になってる整骨院に行きましてですね、先生に聞いたらどうやら、まあ急に急に歩きすぎって言われました。急にやるなと、そんな急に歩けだったら悪いに決まってんじゃないですかって言われたのと、もう一つはやっぱりね普段の運動不足によって腰ってわかりますか、ここの筋肉が硬い、ここの筋、ここ足をこう上げたりとかね、こう腰を曲げるときにここの筋肉とケツの筋肉とこの奥の筋肉が全部つながってんですって。で僕は特にここがカッチカチなので、腰をこう反ったりするときに痛い痛い痛いっていうふうにこう腰を上げるときにここも伸びて、ここの中も伸びて、腰も伸びてなんだけど、ここが硬いと硬い硬いでここに負荷かかるじゃないですか。それで痛くなるから、この辺の筋がねカチカチなことの方が問題らしいんですよ、お尻とかね。ってことでそれをね伸ばすことをしないのにダメだと、その証拠に夕方になったらやら笑うんじゃないですかって言って、まさにそうなんです。僕夕方になると痛くなくなるんですよね。で言うとやっぱそれはほぐれたからですと言われて、じゃあ歩いたからですか、いや歩いたと思うんだけど、歩きすぎることによってこのカチカチ度合いが半端なくなっちゃってとかつって、歩いたともこれがね なんだっけな忘れちゃったけど、こう歩くことによってこれがまたカチカチ度合いが増すんですって。ほぐれるよりもカチカチが増すということで、だからね歩くは歩いた方がいいんですって。だけどそれはもうほんとフンフンフンって感じで、もう豆に歩くだけでよくて、歩くぞとかじゃなくてね、その代わりこのストレッチをしなさいということで、もうストレッチしてます最近は。でそうするとねやっぱり痛みが和らがるので、ああ何事も楽しようと思ったらダメだなと、豆な日々の暮らしが全てなんだなと思いましたね。でストレッチをしてふんふんふんと座りっぱなしとか極端なことせずに、歩きっぱなしとか極端なことせずに過ごしなさいということでね、そういうふうに丸く収まりましたんで、皆さんもねこう50肩もそうだけどね、こう体って面白いですね、全部つながってるから、腰が痛かったら腰が悪いんじゃないですよ、太ももが張ってるとかね、肩が痛かったら肩甲骨がこう内に巻いてるとかね、もう全部そういうことばっかりなので、まあ面白いなと思いました。ビジネスもそうじゃないですか、なんかね広告の反応が悪くなったからといって、その広告だけが悪いんじゃなくて、他のところが影響してることもあるし、なんか全部繋がってんだなという勉強になりましたね。あとね、サーフィン僕するんです。週に、毎週1回必ず行くし、多かったら2回ぐらいは行くんですけど、それだったらいいんじゃないのと思うかもしれませんが、やっぱもう慣れてる動きしかしないので、まあ、カチカチ度合いはそれでほぐれたりしないんですって。やっぱり全身運動ということでね、ヨガとかがね、人気が出るのが、本当よくわかるなと思いました。まあ、しませんけどね。ということで、なんか健康話が多くなってる時点で、いよいよ私も、シニアだなと思ったりしますけれども、皆さん健康に留意して、特に座り仕事の人はね、ストレッチして頑張ってください。それではまた。
皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。
ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおりまして、日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っています。いつもご視聴ありがとうございます。いつも聞いてくださっている海外在住の方、日本在住の方、起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか？ 今日はそんな皆様にですね、お知らせとお願いがありまして、こんな風に最後にお邪魔させていただいています。そのお願いというのはですね、コンテンツラボのコンサルティングサービスについて知っていただくということです。で、番組の中でも河野が時々メンバーさんと呼ばせていただいていることがありますので、ご存知の方も多いと思います。起業前の方にはビジネスプランを一緒に考えることから始め、起業後の方には集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとして定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材をお配りしたりですね、あと世界各地にお住まいの起業してビジネスの広がりを目指す日本人の方同士とつながれる仕組みを取り入れたりといった、コンサルティングやコミュニティ参加がすべて入ったサービスになっております。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんでですね、3割が日本にお住まいの方です。これから起業したい方、すでに起業している方、あとは起業して少し時間が経ってもう成長期に入られている方、皆さんそれぞれビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とか、起業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますので、ご安心ください。起業前、起業後、日本、海外とか関わらず、プロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっております。で、知っていただくことがお願いだったのですけれども、ここからは皆さんにまた別のお知らせになりますが、ご興味がある方のために、河野が世界各都市で実施して大好評をいただいているネット企業ビジネスセミナーを無料で公開しています。まだ何をしていいかわからない方には、どんなビジネスをするべきか、すでに何かを始めている方のためにはどのようにビジネスを成長させるのかといったような濃い内容をですね、4時間以上でとても詳しくお話ししています。もちろんコンテンツラボの強みとして、今まで一緒にサポートして大きくなってきた実際起業されている方たちの生の声も聞けてしまう貴重なものになっています。そしてさらに特別に今回取り下ろしたハウツーというものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとか、サービス業をしてみたい、コンサルティングやコーチング業をやってみたい、自分の持っている情報を売ってみたいなどですね、すべてカバーしている動画セミナーになっています。で、先ほども申したように視聴は無料となっておりますので、今すぐこのメールの中にある概要のリンクをクリックいただくか、コンテンツラボという名前で検索して動画を請求してご覧になってください。